はい、それでは佐々木勝俊さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
まずはじめに今回の応募作品を通しての佐々木さんのご感想からお願いします。
はい、はい、まあ、すごくこう抽象的なテーマだと思うんですけど、はい、まあ、それに対してこう出てくる作品がすごくこう多様化しておりまして、表現のされ方もそうなんですが、すごくこう言葉だけだとか簡単なイラストだけのものもあれば、実際に立ってしまうんじゃないだろうかというぐらいこう実現可能なものもありまして、一つのこの基準の中で審査するにはなかなかこう幅も広くてですね、難しいコンペだなという印象があります。で、その中で、建築というものがこう空間とか構成というものに対してこう、なんていうんですかね、こう自己主張でこう閉じたものではなくて、社会的な何か、まあ、それは問題なのか何か未来につながるものなのか、まあ、それはいろいろな形があると思うんですけど、何かしらこう社会的なものに、つながっていくような案を、推したいと思い、私の方では選定しました。はい、で、まあ、その中で、まあ、なんていうんですかね、建築にこうなりすぎない、すごくこうリアリティがありすぎる建築というのは何かこうあまりこうアイデアコンペという、まあ、この形式の中でちょっとこう魅力に欠けるというか、まあ、飛距離があまり伸びにくいなというこう印象がありまして、うん、はい、ちょっとそういうものは選考からちょっと外すような形を取りまして、逆にこう指摘すぎてしまって、まあ、すごくこちら側が想像力を働かせればこういかようにでも読み込めてしまうというものも、ちょっと、伝え方として、物足りなさもあったので、まあ、建築にこうなりすぎずに建築的なものっていうのを、まあ、一つの基準として、はい、選んでみました。
はい、ありがとうございます。それでは、作品の番号からお願いします。
はい、はい、まず一つ目が、はい、41番。
41番、はい、
はい、でこちらの作品は、はい、まあ、いわゆるこうコンクリートの、ホワイトキューブのようなものが、まあ、こう世界各地に置かれることでどういうふうなことになっていくのかっていう、まあ、一つの建築がっていうのは一つの大体敷地とこう対となって考えられることが、まあ、一般的に多いんですけど、まあ、そうではなくてこう一つの建築が、場所を変えることによってこう多様な関係性をもたらして、で、時間軸も、その場所によって異なる中で、内部に新しいこう明るさなり風景が生まれてくるという、まあ、すごくこう視点が多様で、はい、かつこう、空間性としても面白い、まあ、内部からも、見ててきっと楽しいし、まあ、外から見ててもこう、まあ、置かれ方としても、うん、何かこういろいろな意味で、問題提起をしそうなアイデアだと思いまして、はい、これを一つ表を入れました。
はい、これ、マイクロコスモス、はい、コスモスってやつですよね。
はい、そうですね。はい、はい、次の作品が、はい、66番、
ね、
小さな画面の、はい、明るい光、はい、まあ、これはすごくこう、まあ、現代的な携帯っていうこういうスマートフォンっていうツールが、まあ、主題となってるんですけど、建築ってこう作るときに建築の基準法みたいなこう法律があって、そこには必ず窓を設けなければいけない。なんで建築に必要なものは窓であって、まあ、その窓からは光と風を取り入れなければいけないっていうのが、まあ、ある種こう法律で定められてるんですけど、まあ、現代人は逆にこう光や、まあ、自然の風みたいなものがなくても裏を返すとこうスマートフォンだけで暗闇の中でも暮らしていけるっていう、なんかこうすごくこう、窓というか、そういうものをこう置き換えてる。なんかすごくこう、いろいろなこう話に発展しそうな提案で、うん、可能性があるなと思いました。はい。はい。 で次が、はい、135番、奥の細道、
はい、
これ集合住宅の提案なんですけど、まあ、これはどちらかというと、はい、あのテーマに対して、まあ、素直に解いている、まあ、比較的こう建築的になあの空間構成として解いているんですが、ちょっと先ほどあの現実的な空間はいまいちという話もあのさせていただいた中で、とはいえなんかこう建築の力っていうもの、空間の力っていうものを、まあ、あの私は常に信じたいと思っているので、うん、全ての建築がこう物語や、ホワイトキューブで終わるのではなくて、なんかある種こう空間性を持ったものの中で、光、明暗みたいなものをなんかこう表現できる作品も、まあ、選んでおきたいなということがあり、で、まあ、その中ではこうすごく単純明快でこうすごく単純な操作なんですけど、あの明暗が表現されていることと、まあ、集合住宅なのであの集まることと、まあ、プライベートな時間を取ることと、まあ、こういろいろなそういう時間とか場の使い方みたいな、
うん、
そういうことがすごくあの、まあ、丁寧にあの解いているなと思って、こちらに表を入れました。
はい、
はい、で、次の作品が、
はい、
279番、光を堆積する、
はい、
これは一枚屋根に、まあ、漆というものを使って、まあ、それの経年変化によってこう光の当たり方だとかこう色の変化の仕方、まあ、経年変化によって色がこう、赤茶色を帯びていくこととか、あとはこの空間性としてもこうそういう時間の経年変化を持った素材とこのなんか湾曲してなんとなくこうシームレスな状況っていうのが、まあ、特にここでは用途は歌われてないんですけど、まあ、様々な用途にあの変換可能で、ある種こう時間を含みながら明暗っていうものがあの空間的にあのうまく解かれている作品だなと思いましたので、そちらを、表を入れさせていただきました。
はい、
で、なので4点ですね。で、最後に、
はい、
76番、
はい、
ちょっと順番戻りますが、76番の、ゴーンチャペルですかね。でこれは、ちょっとあのディテールとか、断面図見るとちょっとどうかなっていうところも多いんですけど、こう森の中にこう一瞬だけ自然光によってこう一瞬だけこう浮かび上がるなんかこう霧のような状態というか、まあそれが、まあ用途としてはチャペルなんですけど、こう自然界っていうのは、こう、なんていうんですか、こう一瞬の連続だと僕は思ってるんですけど、なんかその中で、空間がこう急にファッとこう森の中に浮かび上がる姿は、まあこれは実際、あのなんかすごく美しい状況ですし、なんかあの、自然っていうものが、こうずっとシームレスにつながってるようで、なんか一瞬同じ時間が、なんていうんですかね、同じ時間が流れているわけではないっていうのがなんかこう空間として現れているところが、まあ、視点としても、まあ、表現の仕方としてもうまいなと思いまして、入れさせていただきました。
はい、
で、以上、5点を、
はい、
選出させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは一番最後なんですけれども、今回のテーマの明暗について、はい、あの佐々木さん、日頃どのようにお考えでしょうか。
はい、あ、そうですね、これは比較的僕が設計するときにはあの意識的に取り組んでいる内容で、
はい、
まあ、それはなんか明るさっていうのはこう、まあ、自然光や太陽の光を持った明るさもあれば、こう人の生活や暮らしの中でこう明るい気持ちだったり、まあ、その内面的な意識におけるこう明暗であったり、そういう、まあ、こう不確定な、ある種不確定なものを、うん、どのようにこう、まあ、明るい気持ちの時は明るい状況で、暗い状況の時はこうなんか様々な状況に対応しなければいけない建築っていうのをこう設計する中で、そうですね、うん、まあ、目に見えるものと見えないものと、まあ、いろいろなこう、角度からその明暗っていうのを、まあ、意識的に取り組むようにはしてます。で、 どちらがいいとか悪いということではなくて、まあ、お互いがこう、お互いこう、双方関係というか、こう、補い合ってるというか、明るさがこう、伝わるには、少なからず、暗い影の部分が必要ですし、まあ、逆もしかりということで、なんかその、関係性によって、人とか空間がと、まあ、例えば外部空間が、の関係が作れるとか、人と人の関係がそういうところで何か表現するきっかけになるとか、なんかそういう、こう、いろいろな、建築を、こう、スタディしていく中での、こう、まあ、一つ物差しのような、基準や物差しのようなものとして、明暗っていうものを、日常的に考えています。
はい。はい。ありがとうございました。Thank you.